今日の福音書は私たちの状況を的確に示しているというふうに述べた説教者がいます。スイスのシュバイツァー教授です。アフリカに行ったあのシュバイツァー博士とはまた違うんですけれども、1913年生まれから今もしお元気だったら87歳。シュバイツァー博士がどういうふうに言っているかと言いますと、そこにはイエスはおられます。しかし彼の弟子たちはもはやそこにはおりません。今日先ほど読まれた聖書の箇所、イエスの十字架の場面、弟子たちはいませんでした。ですからシュバイツァー先生はこうおっしゃるんです。もしかしたら世界全体が彼を中心にして展開しているにもかかわらず、その彼の教会はそこにはないという状況であります。彼を告白することのできた者はそこには全くいなかったのであります。今日の箇所を読むときに、そこまで私たちが読み取っているかということになるわけですが、彼が指摘してくれたところに従って順番に申し上げますと、まず弟子たちは一人もいなかった。一番肝心なところにいなかったということ。これは私たちのこの今世界で、そして日本で起こっている状況の中で、私たちが本当にその場にいないということがしばしばだったんじゃないかということを示しているわけですが、そこでまず第一に、今日の福音書の場面を構成しているものは兵士たちである。その前のところをご覧いただくとお分かりのように、イエスの着てたものを剥ぎ取って、そして散々にバカにして、ユダヤ人の王万歳と言って侮辱して、つばきを吐き、足の棒を取り上げて頭を叩き続けた。その兵士たちというのは階級社会に属していますから、普段は上官からいろんなひどい仕打ち、命令を受けたり、それに耐えているわけですが、それを今度は弱い立場の者に向けて当たり散らす。これは今日よく見られる状況です。くしゃくしゃしたからやった。頭に来たからやった。というような言い訳がいかに多いことでしょうか。その次が34節ですが、苦いものを混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスは舐めただけで飲もうとされなかったとか。これは当時のしきたりとしてですね、紀元の31章の6節に、強い酒は没落したものに、酒は苦い思いを抱くものに与えようって書いてある。つまり痛みを和らげる、少しでも麻痺させるためにっていう、だから死刑囚に対する思いやりの仕方であったわけですが、誰かが苦いものを混ぜていた。だからイエスは飲むことができなかった。シュバイツァー博士はですね、ここのところで、これは私たちの親切の行為、奉仕にしばしば当てはまる可能性があるというふうに言っています。つまり私たちはいいと思ってやっていることがされた者にとっては苦い思いで、全く心から受け取れないというようなことをしてはいないだろうか。上から下へっていう方向、かわいそうだからしてあげるという、そういう仕方は受けた側に苦い思いを残してということであるというわけですね。そしてその次がイエスの十字架のもとでイエスの服を分け合っている兵士たち、非常に深刻なことが起こっている、神の子がそこで苦しみもだえているという、その状況の中で兵士たちはくじを引いて、これはまた当時の自然なやり方だったそうですが、もういらなくなった服を分け合った。
これはちょうど現代的に言うならば、私たちがピーナッツ食べたり、何かを飲みながらテレビを見て、ああひどいなと言ってるのと似てはいない。関係がない。兵士たちにとってその十字架のイエスは全く関係がない。息を引き取るまでは暇だから。そしてまた彼らにとっては慣れたことです。毎度のことです。だからいちいち死刑囚の身に立ってなんかいられるわけがない。だから彼らはいつもの通りにしたと思うんですが、神の子がそこで苦しみもだえているという時に、私たちは傍観者でいるということ、これも振り返ってみなければならないことだろうと思います。そしてその次に二人の強盗がいましたけれども、後ろの方に見ますと44節に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵ったと書いてある。ルカによる福音書によれば、イエスに嫌味を言ったという記事がございます。お前が神の子ならば自分も作ってよ、俺たちも作ってみたらどうだっていう、そういうセリフですね。つまり皮肉、こういった皮肉の言い方も私たちはしばしば自然に行っていないだろう。一番大事な時にですね、皮肉な言い方をして自分から身を避けてしまう。さらに大きな役割が、通りかかった人たちが頭を振りながらっていうのは当時の人々の習慣で、バカにする時の仕草だそうです。頭を振りながら、で神殿を打ち倒し三日で建てるもの、神の子なら自分を作ってみろ、そして十字架から降りてこい。これも全く傍観者的、面白い出来事としてだけ見てる。あれは神の子だって言って十字架につけられたやつだよっていうのを受け取った時に、神の子がああやって十字架で黙って苦しんでそのまま死ぬのかい、もう認識に決まってるじゃないか。通りかかった人たちは一般の人たちの持つ価値観、現代的に言えばマスコミで植え付けられたイメージで物事を見て、そして良し悪しを判断してしまうということであろうと思うんですね。そしてさらに今度は信仰者、最小たちも立法学者たちが、他人は作ったのに自分は作れない、イスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りるがいい、そうすれば信じてやろう、この言葉は最も私たちにぐさっとくる言葉です。この当時の信仰者の代表でありますけれども、でそれは現代にもそういう信仰がいっぱいあるわけですが、信じた人は必ず良くなる。そして災いの中にある人は信仰が問題の人だという見方、これは大変差別的な見方です。そして信じた人はこういういい行いをするに決まっている、それをしないやつは認知だ、ましてや当時の信仰者の常識である安息日をきちっと守るということをしようとしない、あるいは付き合っちゃならないという連中に平気で付き合っていくっていう、律法を片っ端に破っていくような人間が真面目な信仰者であるはずがないという決めつけ方、私たちの頭の中にどこかにですね、信仰者はこうあるべきであるという先入観が、それがそうじゃない姿の時に、あの人がっかりしたねとか、おかしいね、ひいては信仰そのものを疑ってしまう。これは悲しいかな、現代の日本キリスト教団の中の姿でもあると思います。そして裁き合って自然
善に配慮するっていう雰囲気、これで新しい人々が教会の門を叩くはずがないですね。壁を新しく作っているだけである。ここで彼らが意味軸も言った、他人は救ったのに自分は救えないという言葉が非常に大事なのです。つまりイエスはなぜ他人は救ったのに自分は救わなかったのか。シュワイザー博士はですね、神がそのことをお禁止になったと受け止めた方がいいだろう。かつてはガリラヤの後では奇跡もなさった方ですから、パワーが終わりなのに神がとどめたと見るべきである。そしてそれは取りも直さず自分を救えないという姿にご自分がなられた、そのことにおいてこの最後にイエスが我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばざるを得ない、あの全くの絶望的な状況に陥ったもの、陥ったものの中にその神が共におられる、そのために自分を救わなかったということ、つまりそれから出したらそのままで滅びてしまった人にとって救いは全くないということです。ですからまさにこれはかつて申し上げたと思うのですけれども、あの第二次大戦の時のですね、あのユダヤ人の迫害の時に順番に一人一人処刑されていく中で、一人の次から次に無残な行使を遂げていくのを見ながら、ここに神はいるわけがないなっていうことをつぶやいた時に、一人の人が違う、あそこに神がいるっていうふうに叫んだ、神も共にもだえ苦しんでいるっていう、そこに救いがあるっていうところを見なければならない。キリスト教は贖罪信仰っていうので、キリストが私に代わって死んでくださいましたっていう、これは確かにそうなんですけれども、しかしそうすると強いキリストになってしまいます。そして蘇って、でみんなを救うぞ。でも強いキリストではなくて弱いキリスト、無力なキリストであった、自分を救えない主っていう時に、神は同じようになることにおいてしか救うことのできないあらゆる人と共にいようとされたっていうこと、つまり無意味な苦しみの中に苦しむ者にとってですね、これはなんでこんな苦しみがあるのかっていうことに対して神も共に苦しんでくださって、そしてそのキリストがなおその間にも我が神我が神と呼び続けられたことにおいて、その苦しみに耐え抜かれたように、私たちもその苦しみの中に共にいてくださる神に向かって我が神我が神と呼びかけることが許され、それを耐えていくことができるということなんじゃないか。韓国のアンピョム牧師はここのところをさらにですね、おっしゃるのには、私たちが我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと言わざるを得ない状況の中にあるもののところに、私たちも一緒に行く、共に苦しみを担うということにおいて、キリストが私にとって救いなのだということが分かるはずだ。だからあの良きサマリア人の例えで、普通は良きサマリア人が
キリストだというふうに言われているけれども、そうじゃなくて傷つき倒れているその人がキリストなのではないかと。そして埋めて苦しんでいる時に宗教家や熱心な信徒は通り過ぎていった。だけど当時の人々が差別し無視している人がそばに寄って助けたっていうことは、その人がキリストの臨時になったっていうことを忘れてはいかんのじゃないかっていう、それをアン牧師はそうおっしゃってますね。ですからキリストが自分を救えなかったっていうことの中に、私たちはとっても大事な、つまり逆説的ですけども大きな希望を持つことができる。キリストが、わあ神わあ神どうして私を見捨てになったのですかと叫ばざるを得なかった、私の今のこのはっきり言えば無意味としか言えないこの苦しみっていうのは一体何なんだっていうふうに思うときに、そこにキリストがいてくださる、神がそこにいるぞ、それはお前の信仰がどうとかっていうことじゃなくて一緒にいるぞっていうことが、自分を救えなかったキリストのお示しになった逆説的な神の愛なのではないでしょうか。私たちもそういった意味でこの柴田先生が祈られた祈りを持って終わりたいと思いますが、一緒に祈りましょう。父なる我らの神よ、あなたが私たちに何事かを期待されるその時に、私たちはしばしばそこにおりませんでした。時に私たちは力尽き、勇気をなくして意気疎通してしまい、あなたから遠く離れてしまうことも事実でございます。しかしあなたがイエスにおいて私たちのところに来られたということ、そしてそれゆえにあなたご自身がすでに全てのところに行かれ、私たち自身では道を見出すことができない時にも私たちのためにそれを見つけてくださったのだということは、なんと想像しがたいほどに大きなことでありましょうか。私たちの愛における全ての冷たさ、全ての苦々しさから私たちをお救いください。また私たちの全ての無関心、あなたが支配されることを許さない私たちの唇だけの告白、私たちが事実気づいておりにもかかわらずそれを本当だとは認めたくない、そのような事柄を覆い隠す全てのことから、また証明を求める全ての誤った欲求から、そして自己自身を悩ます全ての皮肉から私たちを解放してください。私たちの心をイエスにおいて出来事となったその事柄へと解放してください。主イエスキリストによって